デボーション TV をご覧の皆さん、おはようございます。グレースワーシップチャーチの具志堅正人です。今朝も素晴らしい主の御言葉から神の恵みと力、祝福を受け取ってまいりましょう。本日の聖書の箇所は第2サムエル記3章1節から21節までです。タイトルは主を愛する家の祝福と拡大です。
サムエル記第2、3章1節から21節。サウルの家とダビデの家の間には長く戦いが続いた。ダビデはますます強くなり、サウルの家はますます弱くなった。アブネルはイスラエルの長老たちと話してこう言った。あなた方はかねてからダビデを自分たちの王とすることを願っていた。今それをしなさい。主がダビデについて、私のしもべダビデの手によって、私は私の民、イスラエルをペリシテ人の手、およびすべての敵の手から救うと言われたからだ。
この3章に入り、ダビデの勢力はますます拡大し、祝福されてきます。そして強くなっていきます。同時に、サウル家は没落し、失墜し、その力は弱められていきます。ダビデは主を愛する人物でした。主を礼拝し、主に思いを向け、主の御声を聞いて、また主に油注がれ、選ばれ、次期イスラエルの王として、またこれから確立していく、その途上の中にありました。この三章は、ダビデの王としての、また権限が、また移譲されていく、また移行していく出来事でもあります。同時に、主を愛する家、ダビデ家が祝福を受け、繁栄し、強められていく。また、そうでない、主の御声に不忠実で、主の御心を損ねた、サウル家が没落していく。そのことが対照的に記されています。またこの三章において様々な人間の企て、また、暗躍していく動き、また自分自身を守ろうとする動き、そのような肉的な動き、また人間臭い動きも出てきます。その中で確かに主が働いておられる。確かに主はご自身の計画を成し遂げてくださっている。進ませてくださっている。またそのことを知るのもこの三章であります。今朝はこのところから二つのポイントでメッセージを取り継いでいきたいと思います。一つ目に、主を愛する者への神の恵みと祝福です。主を愛する者への神の恵みと祝福です。先ほどもお伝えしましたけども、ダビデは素晴らしい人物でした。主の御声に聞き、また人徳のある人物でした。民からも慕われてリーダーシップがあり、誰の目から見ても次期王はダビデである。それは疑いのようのない事実でした。ダビデという人物をですね、私はですね、想像するときに本当に素晴らしいね、主の器であったであろうということを、聖書の記事を読むときにも、彼の神に従う心、主を礼拝する姿を通して多くのことを学ばされ、また、感じることができます。しかし同時に、ダビデの人としての弱さ、また人としての足りなさということも垣間見ることがあります。この3章の2節から5節を見ると、ダビデの子供たちが、記載されています。そして、どの子供たちも、それぞれ違った奥さんから、生まれ、またそこに名前が記載されているという姿を見るときに、ダビデのまた弱さ、ダビデの弱さはある意味では異性に対する弱さであったであろうと思います。彼の中にもまた人としての肉的な弱さがあった。そのことを見ます。 私は聖書の記事を読むときに励まされることがあります。それは素晴らしい信仰者、ダビデも含めてですね、本当に尊敬する主の器たちを見ますけども、同時に人としての弱さ、足りなさ、失敗、また、神様にその信頼することができる瞬間と、また時には神様の御心から外れてしまう、その弱さを持った人の姿、その姿を見るときに、かえってですね、その姿に励まされることがあります。それは、彼らもまた完璧な存在ではなかった。弱さを抱えていたけども、主に信頼し、主に食らいつき、主の前に聞いて歩む人々であったということを知ることができます。ダビデもそうでありました。ダビデもある種の弱さ、また人としての足りなさを持っていました。しかし同時に彼はまた主を心から愛し仕える人物でありました。だからこそ主はダビデの心に目を留めて彼を祝福しました。彼がまた王様として立てられていくその道のりを主はまた導いてくださって、戦いの時にも困難な時にも、またサウルという先代の王から追われている時にも、ひたすら主を求めて歩んでいったそのダビデの心を見られ、またダビデを憐れみ恵みを持って立たせてくださっている、そのことを知ることができます。主を愛する者への神の恵みと祝福です。そして、主はダビデを確かに強め祝福し拡大していきます。それはダビデ個人だけではなく、ダビデに属する者も、またこれから治めるダビデの王国をも主は祝福し拡大させてくださるという素晴らしい恵みなのです。皆さん、私たちもそうです。主は私たちを愛し、恵みを持って立たせてくださっています。皆さんが失敗することもあると思います。人としての弱さや足りなさを経験することがあると思います。皆さん、教会の中で私たちは、全てが霊的で主の御心を行っていると言いたいのですけども、残念ながらそうでない時もあります。時には様々な人間の思いが交錯して動いてしまうこともあります。しかし感謝なことに、神はそのような弱さを持つ私たちを憐れんでくださって、恵みを注いでくださって、また今を生きる私に対してはイエス・キリストの十字架の恵みを通して確かに祝福を注いでくださって、恵みを持って主を愛する者たちを拡大させてくださる、その連なる人々をまた祝福を注いでくださる、その神の恵みと憐れみを知るのです。今朝も私たちは告白したいと思います。主の恵みと慈しみが私のうちにあることを、主を愛する者たちに対して主は拡大させてくださることを、ぜひ皆さん告白したいと思います。そして二つ目のポイントです。そこには背後で働かれる主の摂理、主の御心、主の計画を見ることができます。三章の中盤を見るとですね、アブネルとサウルの息子であったイシュボシェテの会話が出てきます。イシュボシェテは、先代の王であった父であったサウルとそばめが通じて、そばめサウルのそばめとアブネルが通じたことを彼は咎めます。それに対してアブネルの反応は、逆ギレをするのです。もちろんですね、問題を起こしたのはアブネルでしたけども、アブネルはかえって反発し逆ギレし、イシュボシェテを恫喝していきます。もうイシュボシェテにはもう何の権限も残されていませんでした。彼は恐れてしまい、もう口出すことさえできなくなります。サウル家においてアブネルは力を拡大していきます。そしてアブネルはイシュボシェテを見限ってダビデにつくことを決心します。そしてダビデと契約を結んでいきます。その姿を、出来事を見るときに、私たちは、アブネルのある意味では人としての傲慢な姿、 または自分自身を有利に立たせようとする愚かさ、またイシュボシェテの弱さ、またはその中で起こる人間のしがらみ、確執、その出来事を見ます。まるで、テレビのですね、愛憎劇を見ているかのように思えるほどです。その姿を見るときに、どこに神様の見てがあるのだろうかと一瞬思ってしまうほどです。しかし、そのような背後の出来事を通してさえも、主が確かに働いてくださって、ダビデの王権が確立するように、主が働きかけておられる。私たちはそのことを知ることができます。そこでわかることは、背後で働かれる神様ご自身の御心と計画がこのところでなされているという神様ご自身の御業です。私たちの人生においても、時に私たちは、様々な人間的な思い、状況に置かれることがあります。その時私たちは、主よ、あなたは働いておられるのですかと、確かに、思いたくなるような瞬間を通過することがあるかもしれません。しかし、確かに主は背後で働いてくださって、最善をしてくださって、ご自身の計画を表してくださるのだ、ということです。私たちはそのような主に絶えず絶えず信頼するものでありたいです。この3章の1節から21節を通して、私たちは2つのことを心に留めて祈っていきたいと思います。それは、主を愛する者に対する神の恵みと祝福です。そして、私たちにもそれは注がれているのだという神様に対する応答の祈りをぜひ皆さん捧げていきましょう。あなたの人生に対しても、あなたの家族に対しても、あなたの一族に対しても、主は繁栄を与え、拡大を与え、恵みを持って応えてくださる。主を愛する者を決して神は、おろそかにしない。ご自身の心を持って、愛する者たちを引き上げ強めてくださるのだ。そのことを私たちは、確認していきたいと思います。そして祈っていきましょう。主よ、私も主を愛する者ですと、足りなさ弱さがあるけれども、あなたが私に目を留めてくださっていることを感謝します。主よ、私はあなたを見上げて歩みます。私の家族も私の一族もあなたにあって祝福されることを告白しますと宣言しましょう。そしてあなたの背後で、あなたの人生の背後で、主が確かにご自身の計画を持って、ご自身の御心を持って働いてくださる、そのことを信頼したいと思います。どうか皆さん一人一人に今日も主の祝福と恵みが豊かに注がれますように。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。 ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。